なたのお口を守りたい。このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りいたします。あなたのお口を守りたいということで、今月もですね、倉敷歯科医師会からお越しいただいてお話を伺っていくというコーナーになっております。倉敷歯科医師会、広報情報管理総務部理事でいらっしゃいます逸見博さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
逸見先生、今日はなんかちょっといつもとまた違う角度でという、
そうですね、今日はまあ、皆さん日々されている歯磨きとそれに使うまあ歯ブラシ、それとまあ人類がどういうふうに関わってきたのかとかっていうのをちょっとお話しできればなと思ったりして。
いやいやいや、ちょっと早いかもしれませんが、夏休みの宿題にいいみたいなぐらい。
そうですね、本当に言われてみれば、お子さんの自由研究にちょうどいいんじゃないかなみたいな。
じゃあちょっと教えていただいていいですか。
まあ、そもそも、まあ、歯ブラシをするっていうのが、まあ、虫歯とか歯周病を予防するっていう意味合いですけど、で今はもう誰でも、まあ、毎日歯ブラシするっていうのが、まあ、いや当たり前だよねって感じになってるんですけど、じゃあこの当たり前みたいな習慣、実はそんな昔から、じゃあ江戸時代の人が今と同じような道具で同じようにしてたのかって、ややそういうことじゃなくって、まあ、せいぜい今の歯ブラシの原型ができて、まあ、毎晩磨こうねとか毎日磨こうね、毎食を磨こうねみたいな、まあ、せいぜいこの100年ぐらい人類においては意外と歴史が短いんですね。
そんな最近のことなんですね。
で、まあ、昔の方、例えば、人類と虫歯の関わりとか、じゃあどういう道具を使ってきたかなってことになるんですけど、意外と原始人の人って、なんかイメージだと、もう生肉とかガッと噛んだりとか、歯もむちゃくちゃ頑丈にイメージとしてあるんですけど、
あります。
ただ最近いろんな古古学の世界で、まあ、言われてるのが、まあ、30万年以上前から虫歯に人類実は悩まされてたんじゃないかなみたいな。実際30万年前の、まあ、昔の人骨出てきたりしたのを見ると、実際すでに虫歯があったみたいな。
そうですか。
で、まあ、時々考古学とかで出てくるネアンデルタール人っていう、まあ、厳密に言うと人類に近しい過去の化石人類なんですけど、そういう風なものヨーロッパで出てきた化石とか見ると、まあ、歯周病とか結構なってたんじゃないかなみたいな。でもう結構歯周病でもほとんど歯が抜けてたりとか、意外と太古の人類っても歯周病とか虫歯あって、発生率はもう現代以上にあったんじゃないかなみたいな、そういうのが最近分かってきたらしいんですね。
それでもだからどうしようもなかったんですよね。
そうですね。ですんで、なんか昔の人骨見るとガリガリガリガリもので、ま、歯が痛いからこう擦ったような跡が見つかったりとか、まあ、それが最初の歯科治療の名護、まあ、始めじゃないかっていう説もあるらしいんですけど、で、まあ、結局そういうどういうふうにしたら虫歯や歯周病が防げるのっていうのを、まあ、長らく議論されてきたんですけど、まあ、それ一番いいのはもう歯磨きだよ、歯ブラシすることだよっていうのが分かったのが、まあ、結構最近のことで。
でも今 その歯ブラシの原型っていうのがあると思うんですが、その前にちょっと違う形があったってことですか。
今みたいにナイロン製の柄がついて、まあ、歯が毛が植えてあってっていう風な、そういうものって意外と最近のものでして、で、まあ、そういうものが広まる前、いろんな道具を使って、まあ、口腔ケアはしてたみたいなんですね。やっぱそういうのすると体にいいんだっていうのはなんとなく分かってたみたいで、で、まあ、原始の頃はまあ、世界中で、まあ、木の枝とか草とか木の実とかいろんなものを使って歯についた汚れを落としてたりして、で例えば中東の方でアラブ世界で使われている、まあ、ミスワークってものがありまして、
ミスワーク、
これはもう砂漠に入るアラックっていう木の枝で、まあ、表面の皮を剥がして水につけたりとかほぐしたりして、まあ、先をちょっともしゃもしゃしたブラシ状にして、まあ、それで歯磨きをするみたいな。でなんかハッカみたいな風味がするみたい で、
そうです。
多少その歯磨き粉の効果もあるんですかね。で、まあ、イスラム教の創始者にムハンマドって人おられるんですけど、まあ、そういう人の作ったイスラム教徒の行動、まあ、こんな風にまあ生活しなさいよっていうハディスっていう経典があるらしいんですけど、その中じゃ1日5回礼拝を、まあ、向こうの人結構熱心にそのお祈りされてますけど、そういう時に、まあ、お口の中をミスバークできれいにしてから礼拝しなさいみたいな。 でなんかこれだけ聞くと、まあ、昔の話でしょうって感じなんですけど、今でもイスラム圏でこのミスワークを愛用する人が多くって、で結構あの向こうのお寺ですね、モスクの周辺には、まあ、そういうの扱っている店が結構あって、
そうです
か、まあ、お参りする前にはだから日本でもあの神社のお参りするときにあの、口をすいだりしますよね、あれと同じような感じで、お口きれいにして神社に行ってねみたいな、でまあ、チェニジアとかだったら男性用女性用があったりとか、
面白いですね。
あとエチオピアだったら絵の握りにいろいろ模様が入れてあったりとか、だから結構もう生活に根付いて今でも使われているものがあるみたい で、 でこれはまあアラブ世界で使われているものなんですけど、
はい、
まあ、アジアでも歯ブラシ以前に長らく使われてたもんで、あの歯木っていう歯に木と書くんですけど、
ほうほうほう
っていうものがあって、まあ、これもさっきのミスバクと同じように、まあ、木で作られたまあ歯の掃除用具なんですけど、まあ、そもそもあの古代インドで最初使われてたみたいで、サンスクリット語でダンタカーシュタっていう言葉があるらしいんですけど、
ダンタカーシュタ、
はい、ダンタは歯を示すらしいんですね、で言われてみればあの英語でデンティストとか、まあ、歯のとか
語源っぽいですね、
デントとダンタなんか似てるなと思ったんですけど、まあ、ダンタが歯でカーシュタが木っていう意味らしいんで、まあ、それを直訳するとダンタカーシュタで歯木、歯の木みたいな、でこれはあの木の棒の先端をまあちょっと噛んで、
はい、
まあ、あの潰して線状にしてまあふさふさした感じにして、まあ、歯とかまあベロを掃除するまあ歯ブラシの原型みたいなものだと言われてまして、
はい、
でこれもあのさっきの、ミスワークもまあ宗教と関係が深かったんですけど、
はい、
この種木も仏教とすごく深い関わりがあって、
ほう、
で、まあ、あの仏教の開祖のブッダはもう皆さんよくご存知の有名な人だと思うんですけど、はい、まあ、ブッダがまあ言われた言葉をもとにしたまあ、僧侶がまあこういうのを守ってねっていう規則集であるまあ律蔵っていう仏典があるらしいんですけど、
はい、
その中に入ってるお話で、まあ、あのブッダの弟子の僧がもう歯木をあんまり使わなかって、もう口が臭かったと、だからブッダがもうあのちゃんと歯木を使ってお口をまあ掃除しなさいよって、それすると5つのいいことがあるんだみたいな、そういうふうに教えられたっていうのがありまして、
はい、
その5つのまあことがまあ、その1、口臭がなくなる、まあ、当然あのお口の掃除すると口臭がなくなるよねっていう、で、2番目、食べ物の味が良くなる、まあ、確かにあのお口の中が汚れて、まあ、変な腐敗産物があったりすると本当に目で食べ物の味が分かりにくいかもねみたいな、で3番目が口の中の熱を取る、まあ、これあの歯肉炎とか歯周病でもう歯肉が腫れたりして熱を持ったりするのが、
はい、
まあ、予防できるんだろうなみたいな、で4番目、痰を取る、まあ、これも痰ってそもそもあの外から入ってくる、いろんなの異物を、まあ、粘液でもってその外に出すようなものなんで、
はい、
だからお口の中が汚れて、まあ、ある種の体にとって意外さになるものばっかりになると、まあ、痰も出やすくなるんだろうなみたいな、だからお口をきれいにすると痰を取るっていうふうな、で5つ目が目が良くなるって書いてあるんですけど、これはちょっと僕にもよく分からない、
はい、
その、まあ、歯磨きをすると、まあ、その頃は目が良くなるっていうのも、まあ、そういうふうに考えられてたんでしょうね、まあ、こういう5つのいいことがあるんで、前弟子たちにちゃんとこう歯を、まあ、歯木を使って磨きなさいよって勧めてたそうです、
すごいちゃんと書いてあるんですね、
これあの紀元前5世紀ですからね、5世紀にもすでにブッダはお口の中の手入れの効能として、まあ、いろんなことを言われてたみたいな、で面白いのがこの、まあ、お口の手入れに使う歯木なんですけど、
はい、
長くても短くてもダメらしいんですよ、で長さは指8本分以内、
本分以内、
はい、で指4本分以上の長さって決まってるそうで、
はい、
これなぜかお分かりです、
分からない、なぜ
これ、いやこれがもともと長い種目を持ってた弟子が、弟弟子をね、頭ペシペシしていじめたりしてたらしいんですよでブッダがね、なんかその歯を磨くもんでそんなあの弟分をいじめるんじゃないって
はい、はい、
もう短くしろみたいな、
そりゃそうですわ、
で短すぎる種目を使ってた弟子がいて、はい、喉の方に引っ掛けちゃったらしいんですよ、
なるほど、
喉に落ちておえみたいな、だから指8本分以内の長さで指4本分以上にしろみたいな、ただ意外とねそれ、こうやって実際やってみると分かるんですけど、
は
い、
ね、
あ、今の歯ブラシと同じぐらいの大きさになるなみたいな、
そうですね、
4本以上8本以内、
なるほどね。
だからひょっとこの説話は本当かどうか分からないですけど、やっぱり使いやすい大きさ、もう30センチぐらいのもんでもダメだし、5センチみたいなんでもダメだしみたいな、やっぱりそのでこう聞くと忘れないじゃないですか、8本以下かとか、だからそういうので決まってたらしいんですね。で他にも決まりが書いてあって、まあ早朝にちゃんと歯磨きをしなさいよ、で歯磨きする前に手をきれいに洗いなさい、で使い終わったもう歯木、まあ、歯ブラシは洗ってから捨てなさいみたいな、これ今のコロナ対策とちょっと似てるなみたいな。
すごいな、これは
ちゃんと手洗いしなさいとか、あと、まあ、お口の中を触ったりした汚いものだったらその辺にパッとほちらかしするんじゃなくって、感染症の予防という意味じゃきれいに洗ってから捨てろみたいな、やっぱ細菌学なかった時代だけどなんとなくその辺分かってたのかなみたいな、
そうです、だって朝一番のお口がやっぱり良くないって言いますから、そうです、
ね、寝てる間に菌が増えますから、
ですよね、早朝にって、
紀元前5世紀みたいな、
すごいです。他にはなんかないんですか、いろんなお話は。
で古代インド、これもあの有名なんですけど、伝統医学でアーユルヴェーダっていう、まあ、そういうあの、はい、まあ、本である学問があったりするんですけど、この中にも歯と舌の汚れを取り除いて口の中を清潔にすることが、もう健康維持の一つの方法みたいな、
ちゃんと書いてる
な、もう古代インドの頃からそう書いてあったりして、それでインドにニームっていう、まあ、常緑樹があるらしいんですけど、これを種木に使えと、で、まあ、ニームの樹液に殺菌作用とか、まあ、抗炎症作用、消炎作用があって、まあ、今でも、ね、このニームの木を種木の材料として使って、まあ、結構あの田舎の方行くとまだ売ってるよみたいな、現役ですよみたいなところがあるらしいです。
はい、
でインドでそういうものができたんですけど、それが仏教の教えとともに種木が中国に伝わったらしいんですね。
なるほど。
いわゆるあの三蔵法師の時代というか、西遊記の頃みたいな、インドの教えが中国に伝わって、でさっきの、 あの、まあ、種木をサンスクリット語でダンタカーシタって言ってたのを、幼児っていうふうにここで簡訳されたらしいです。
用事ってつまようじの
用事です。用事です。字からすると、でなんでそのダンタ葉のかした木が用事になっちゃったのかっていうのが、まあ、中国にはあのインドで種木によく使ってたニームって木がなくって、まあ、柳は結構豊富にあったらしくって、で柳はまあ昔からあの霊力が宿る、まあ、そういう特別な木だみたいな考え方があったみたいで、ですんであのニームの代わりに柳の木を使って、まあ、清掃道具を使ったんで、まあ、用事と中国ではあの種木が名前がちょっと変わって、まあ、訳されたということですね。
用事のようが柳のことっていうことなんですね。
おっしゃる通りで、柳なんですね。柳のようで柳の枝で用事って、
あ、そういうことで変わった。ほう。
で、その用事が、まあ、この仏教がインドから中国に伝わった後日本にも伝わってくるんですけど、
そうですよね、
まあ、仏教の伝来ともに日本に伝わって、まあ、平安時代ぐらいに入ってきたらしいんですけど、まあ、あのお坊さんとか貴族とか武士の間で使われ始めたと、でだんだん庶民にも広がって、まあ、江戸の頃にはもう全国に用事あって普通にあったらしいですね。
へ、
今のような歯ブラシじゃないですけど、その頃の用事ってふさ用事っていう、まあ、爪用事とはちょっと違うんですけど、
違うんだ、
爪用事って先がとんがった針みたいなもんですけど、ふさ用事っていうのは、まあ、枝の先を、まあ、火で焼いて、こう潰して、それであの木綿針の櫛みたいなもので突き溶かしたような、なんかそうやってブラシを作ったらしいです。で日本独自仕様であの柄の部分がね、ベロを掃除するようなちょっとペーパーナイフみたいな加工をしてあったとか、
すごいアイデア商品ですね。
今じゃ全く僕も見たことないんですけど、現役では、ただ昔はもうそれがポピュラーなもので、それで、まあ、全国に用事上がって、で、まあ、今でもあのいろんな歯ブラシの CM してますけど、もうその頃もすごく、ね、人気があったらしくって、あの浅草寺の境内に用事屋が250件待ったっていう記録が、
そんなに、
で看板娘を置いて、あそこがいい、こっちがいいって、うちの商品がいいってすごく競ってたらしくって、
はあ、なんかちょっと想像がつかないですよね。
だから時代劇の頃の江戸時代で、そんなその、航空ケアにみんな熱心だったのかなみたいな感じですけど
そうですよね、そんなシーン出てこないですからね、はい、
でそういうなんかちょっと時代背景を表すようなちょっと川柳がありまして、
はい、
あの親のすねかじる息子の歯の白さ、まあ、あの、まあ、意味を言いますと、まあ、ブラブラブラブラ働いて、もう職にもつかずしてるくせに、まあ、人一倍も右入れにだけはしてるような、だからあの歯がキラーンと白くて、なんかこうすごくこうおしゃれにしてるんだけど、結局その定職にもつかず親のすねかじってるんでしょうみたいな人を揶揄するような川柳らしいんですけど、まあ、逆に言うと、当時 見綺麗にしてるとか、
うん、
あこの人イケメンとかイケてるっていうのは、うん、やっぱお口が綺麗で歯が白いっていうのが、
そういうことだ、
やっぱこの川柳からも伺えるみたいな。
はあ、
だからそうじゃない人はやぼったいみたいな感じだったんでしょうね。ちなみにあの当時の男の人がやっぱお口を掃除したのは、うん、吉原の遊女にモテるためみたいな、そんなこと書いてな文献もあったりして、
おうおうおうおう、
だから逆にあのお口掃除してないと相手にされませんよみたいな、
うん、すごい。
で実際あの浮世絵とか江戸時代よく書かれている中にも、はい、不採用字って出てくるんですね。現物はなかなか見ることがなくても、うん、僕も確かにこれは見たことがあって、はい、ちょっと見返振り返りながら美人がこう口の中ちょっと掃除してるみたいな。
先生じゃあ100年ぐらいって言うと、じゃあその日本じゃどれぐらいまでこの不採用字っていうのが、
もう大正の末期ぐらいまで
いうことですよね。
もうあの普通に使われてたみたい で、 でだんだんまああの西洋歯ブラシが入ってくるにつれてなくなっていったって話ですけどね。
なるほどね。
で、まあ、その西洋の歯ブラシって言いましたけど、
はい、
今みたいな絵にこう毛が植えてあるような、うんうん、そういう歯ブラシがいつぐらいできたのかっていうことですけど、
そうですね、
うん、まあ、いろいろあの諸説あるんですけど、
はい、
人類初の歯ブラシがまあ10世紀中頃の中国っていう説もあったりして、
はい、
まあ、お墓から発見された象牙のまあ歯ブラシの絵みたいなもの、
すごいな、
なんかこれひょっとなんか連想させるよね、毛が植えてあったんじゃないのみたいな、
はいはいはい、
ひょっとして歯ブラシかなみたいな、
うんうん、
ただもう毛の部分がなくなっちゃって、うん、もう象牙だけになってるんで、
うん、
まあ、実際のところはよくわからないらしいんですけど、
うん、
まあ、そういう説もあったりして、
うん、
ただそういう歯ブラシが大量に作られたりとか庶民に広まったっていうのはもう中国じゃなくってヨーロッパみたいですね、
うん、
でヨーロッパでも昔はもう塩つけてゴシゴシしたりとか、うん、灰でゴシゴシしたりとかっていう程度で、
うん、
まあ、歯ブラシ的な道具もまあせいぜい金属製の爪楊枝とかナイフの刃先でまあ食べかすをかき出してた程度らしいんですけど、
はい、
まあ、だんだん17世紀ぐらいのフランスでまあ、やっぱり歯磨きへの関心が高まって、
うん、
まあ、獣の骨に馬の毛を植えた歯ブラシが作られたらしいんですけど、
はい、
まあ、職人さんが一個一個手作りするような、うん、もうものすごく高価で、うん、もう上流階級しか使えないような、
うん、
そういうものだったらしいですね。
ちょっと高そうです確かに、
はい、でそれがあのだんだん少し時代が下がって、
はい、
まあ、1780年ぐらいに、
うん、
イギリス の、 あのウィリアム・アディスっていう、
はい、
まあ、方が歯ブラシの大量製造を始めるんですね、そこから一気に爆発的に人々を、まあ、広まっていったみたいな。でちなみにこのウィリアム・アディスってあんまり記録が残ってないんですけど、
はい、
でもロンドン出身で刑務所に入っている時に歯ブラシを考えついたっていうことらしいです。
そうですか。
なんか暴動に加担したっていうんで収監されてたらしいんですけど、
うんうんうんうん、
なんか綺麗好きだったのか、
うん、
まあ、あの口の掃除するいい道具ないかなって、
うん、
で刑務所で出る食事の細かい方を集めて、
はい、
まあ、今の歯ブラシの原型みたいなのを作ったらしいです。
アディス様々ですね。
ですごいのが、まあ、これ漫画みたいなんですけど、
はい、
ケーキが終わって出た後に歯ブラシの製造会社を作っちゃうんですよ、
はい、
それがまたあの大ヒットして、
はい、
まあ、アディスっていう会社らしいんですけど、
あそのままなんですね。
で文献によると年間180万本作ったという文献もあれば、ピーク時には7000万本作ったという文献もあったりして、まあ数字の定かともかく、とにかく大ヒットして彼が大金持ちになったのは間違いないみたいですね。でイギリスでまああのそういうふ
う
に歯ブラシの大量生産が始まって、まあ日本じゃどうかというと、江戸幕府が開国しまして、まず西洋の歯ブラシがどんどん、まあアディスの歯ブラシとかが入ってきて、まあ、ただものすごく高価だったんですね、
うん、
もう銀とか骨の上に、まあ、馬とか豚の毛を一個一個植えてたみたいな、
はいはい、
でこれは高くて、うん、もうとても買えたもんじゃないなって、じゃあなんとか国産品できないのかなっていうことで、
ほう、
まあ、明治5年に大阪の、まあ、角細工をしているような商売されてる方が、
うん、はい、
まあ、国産歯ブラシ第1号で、まあ、クジラ用事って名前がついてたらしいですけど、それを作りまして、でこれあのものづくり日本だなと思うのが、
うん、
あのクジラのヒゲっていうのがなんかすごく軽くて弾力性があって、
はい、
まあ、今でいうプラスチックみたいな、
あ
そういう素材だったらしいんですね、
はいはいはい、
まあ、その普通の獣の骨じゃなくって、
うんうん、
でそのクジラのへの絵に馬の毛を植毛して、
うん、
まあ、英国製の歯ブラシを真似たようなものを作ったという、
うん、
でなんでクジラ用歯ブラシなくて用事なのっていうのが、
うん、
まあ、結局その歯ブラシっていう名前がまだなくって、
うん、
まあ、あのそういうのが使うのは明治の終わりぐらいで、もう当時はもう全部歯ブラシもひっくるめて用事って言ってたみたいですね、うん、もう使い慣れてるような、
うん、
で、まあ、国産第1号のクジラ用事って歯ブラシができたんですけど、
うん、
ただ、まあ、あんまりその売れなかったみたいで、
あ、そうなんだ。
やっぱりあの馴染みのある房楊枝、まあ、長らくそれはもうあの使ってましたんで、
そうですよね、うん、ね、
で、まあ、房楊枝って今 の, あのフロスみたいなもんで一回使うと捨ててしまうような、う
ん、使い捨てなんですかこれは。
ええ、
そうか、
ええ、うんうん、まあ、結構使いやすくって、うんうん、で、まあ、これなんとなく僕も分かるんですけど、うん、英国の歯ブラシみたいな、うん、動物の骨と毛で作ったような、うん、まあ、ちょっと気持ち悪いみたいな、動物の毛を口に入れるのって、ね、お肉とかでも下処理がうまくいってなくて毛とかついてたら嫌だなみたいな、だからなんかその頃の日本人は嫌ってたみたいで、
うん、
で、まあ、大正時代の終わりぐらいからもうどんどん、まあ、かといって、うん、まあ、普通の歯ブラシに移行したみたいで、
うん、
ちなみに、うん、日本の歯ブラシが機械化されて作られて、はい、素材に今みたいにナイロンが使われたのってもう戦後らしいんですよ。
そんな最近なんですか。
だからそう思うと本当に我々の今の生活ってここしばらくのことだよねみたいな。
はあ、ね、
ちなみに1938年にアメリカのデュポンって会社が、うん、
はい、
初めてそのナイロン製歯ブラシを作ったっていうのが、うん、まあ、世界で初めてのナイロン製歯ブラシらしいんで、
うん、
まあ、1938年というと二次大戦の 2,3 年前ぐらいなんで、
そうですね、う
ん、だから本当にあの戦後なんだな、うん、今の歯ブラシみたいな。
おー、へー、本当もしかしたらまた変わる、
そうですね、
将来変わるかもしれないという。
だから今でもインドとかイスラム世界とかアフリカとかではまだ歯木の類を使ってるっていうことなんで、
う
ん、
そうですよね。
水洗トイレも使ってるって全人口の3分の1ぐらいらしいですよ。
ああ、そうです。
だからそれと一緒で、うん、まあ、今の歯ブラシが最高ってのは今まで長く使ってて今でも現役のものもあるし、
うん、
ただまあ今の歯ブラシがやっぱ衛生関連上一番個人的にはもういいもんだと思うんで、
うんうんうん、
まあ、ちょっとその辺の歴史にも、うん、まあ、いろいろ思いを馳せながらまた今日使っていただければと思いますんで、
いや、もう今晩よく磨きますじゃあ、それ思いながら ね、
もう長い戦いの歴史ですから、
ね、そうですよね。いやー、またまた面白い観点でお話をいただきました。 あなたのお口を守りたいということで、倉敷歯科医師会の辺見博先生にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りいたしました。